劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ。はい、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。まあ、ポッドキャストもですね、2012年になって2回目の、更新ということで、もうね、なかなかいいんじゃないだろうか、いいんじゃないだろうかっていうのはですね、いろんなことがいいんじゃないだろうかっていうふうに思うわけですよ。いろんなことがっていうのはですね、もうちょっとね、このためのですね、スタッフがですね、やってくれるっていう人がですね、いると、まあ、どんだけ楽なのかっていう、そういう、まあ、ことで、要は、手間がなければ、手間がかかるから更新できなかったんじゃないだろうか、みたいな、そんな部分もですね、もうね、ちょっと、要素としてはあったりなんですね。まあ、でも前回に言った通り、3.11 の震災を受けて、ちょっと何にもね、動く気になれなかったみたいなところはね、まあ、あるっちゃあるんですけれどもね。うん、今日ですね、このポッドキャストで、みんなにちょっとですね、報告っていうんでもないんですけれどもね、お伝えしたいなと思っているのは、まあ、これまたね、震災の話になっちゃうんですけどもね、復興おっぱいというお芝居を作りましてですね、で、これができた、戯曲を書いたんですけれども、これができた経緯と、狙いと、そしてこれを上演するにあたってのお願いみたいなね、つまりキャスト募集なわけですよ。とはいえ、こういうものだから、アトリエ公演にして、売り上げをですね、まあ、どっかでお金かかるかもしれない部分とかは差し引いた、つまり一部の売り上げを、東北支援の方にっていうね、そういうことを考えているんですけれどもね。まあ、それをちょっとここでね、お伝えできたら、なんつうことを思っております。お送りいたしましょう。劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティング、ビタミンドキ？改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。これはですね、劇団のポッドキャスティングですけれどもね、普段僕ラジオの生放送をやっていたり、録音の番組もやってたりするんですけれど、それをですね、あんまり報告してなかったりするので、ここでまあ言っとこうかなというふうに思います。まあ、なぜかっていうとですね、例えば同じ放送局でやっている番組でなければ宣伝は絶対できないんですよ。僕当たり前の話なんですよね。だから実はあの局でもこういうことやってんだけどなっていうことを言いたくても言えないっていうですね、それ構わず言っちゃってるところとかもあるっちゃあるんだけど、なかなかね、そうもいかないっていうかね、言えるわけはねえだろうっていう部分もあるので、ここでね、言っとこうかなっていう。僕はですね、月、火、水、木と朝の6時半から9時までラジオ日本という AM ラジオ局で宮川勝のおはようスプーンという番組をやっております。朝ワイド、早朝ワイドですね。金曜日のおはようスプーンはダブルコロンがやってくれてます。ダブルコロンのおはようスプーンで、月火水木が私宮川勝のおはようスプーン、まあ出演者は私ほとんど一人なんですけどね、まあゲストとして、政治評論家の有馬晴美さんが来てくれたり、あ、俺一人ってことはねえや、全然来てたないっぱいな。水曜日は月一レギュラーで赤プルさん、抜群さん、そしてキャプテン渡辺さん、そしてドキドキキャンプとかですね、そんな感じになっておりますね。まあ、ダブルコロンの番組にもね、お笑いのタレントさんが勝手に観光大使っていうのでね、出てたりとか、まあ、にぎにぎしくやってますよ。朝から脂っこいなーみたいなことをね、言われますけれども、まあ、それなりにね、与えられてる条件の中で最善を尽くすっていうようなことを考えて、 やってるんですけれどもね、まあ、スタジオが寒くてですね、もう大変な、なんでこんな寒いんだっていうようなことを冬になると感じるのが麻布台のね、スタジオなんですけどもね、あれね、手がピリピリしてもうね、台本めくることさえもできないようなね、時あるんだよね、まあ、いろんな放送局がありますね。勉強になるなというふうにね、思いますよ。それは放送局っていうのは、スタジオの設備とかだけではなくてね、番組に対する取り組み方であったり、ミキサーさんのね、関わり方であったり、作り方の手順であったりね、営業と制作のパワーバランスであったりね、いろんなものがね、あるんですよね。ラジオ日本 AM1422、1422ですね。1422、宮川勝のおはようスプーンという番組やってるんで、よかったら聞いてください。それから、TBS ラジオ宮川勝のパカパカ更新曲、毎週土曜日午後3時から5時まで2時間生放送。これもガリガリやってますね。もう10年超えましたんでね。もうなんかよく続くもんですなぁと自分でも、なんかね、思いますね。ただただバカな話をね、リスナーの人から電話で寄せてもらって、それを紹介するっていうだけの番組なんですけれどもね。まあ、なんか、元気にするためにね、もう単純で、単純明快な番組を作りたいっていうふうにね、思ったんですよね。なんかね、なんだろうなぁ、ニュースをね、得意とする、持ち前とする放送局なので、なんかこう、コリコーな番組とかはね、絶対やりたくねえなっていうのもあってですね、もっともっとね、徹底してバカっぽい。でも、ね、ニュースを得意としている人たちや、TBS の上層部の人でも、わかる範囲の面白い番組っていうかですね、まあそういう、失礼な言い方だな。なんかね、まあいろいろ考えたなっていうのを覚えてますね。すっげえ単純な番組なんだけど、立ち上げの時はいっぱい考えたなっていうのをちょっとね、10年経った時に思い出したりとかしました。そちらもまだですね、いい数字を取るべく、いや、数字はいいんですよ。いいんですけど、頑張っておりますのでね、一つよろしくお願いいたします。CD も発売になっててですね、パカパカ更新曲の CD は、ビタミセでも販売しておりますので、よかったら皆さん買っていただきたい。特にですね、エッチな話、エッチなバカ話ばっかを集めた CD っていうのがありましてですね、もうね、おすすめですよ。あとはね、番外編っていうのがね、四天王と言われているナイスなキャラクターを炸裂させている人たちのバカ話だけをえりすぐって選んだ、なんかね、すごいものとかで出てるんだよね。よかったら皆さん買って聞いてみてみてください。それと、もう一つラジオ番組では TBC ラジオ東北放送の 1260.jp ですね。これ東北行かないと聞けないんですけども、こっちは 20kHz でしたかね。東北放送で宮川勝の松木良国という番組をやっております。で、これ東北の仙台のね、TBC ラジオで、作って、いるんですけれども、ネットしているのは福島以外の東北5県と、京都とかね、広島とかいくつかあるわけですよ。これね、いい感じですね。ここまで、ネットが広がるとね、嬉しいですね。そして、関東だと、ラジオ日本というところが、ネットしてくれることになったんですよね。もともとね、ラジオ日本さんとのお付き合いも、このね、松ぼっくり王国が原因だったんですよね。松ぼっくり王国を、なんかもっとネット、いろんなところでネットできるようになんないんですかね、みたいな話を、東北放送の、人とね、話してた時に、あ、じゃあ、つって、なんか知り合いがラジオ日本に出入りしてるから、ちょっとラジオ日本にこうネット買ってくんねみたいなことをちょっと持ちかけてみっかみたいな感じで言ってたら、話をね、あ、なんか、会いたいって言ってくれてますよ、みたいな感じのこと言ってくれて、あ、じゃあ行ってみっか、つって行って挨拶して、で、そんで、そういう話をしてね、で、ラジカントロプスっての一回出ませんかみたいな話になり、じゃあやりますか、つってやって、そしたら、朝ワイドやってほしいんだけどっていうお話をいただいてですね。っていう流れになったんですけどね。で、その後に朝ワイド始まってから、 あの、ネットで、宮川勝の松袋王国も、入れていただけるっていう、ネットでね、入れていただけるっていうことになりですね。で、広島の方では、あの、パカパカ行進曲に出た人も言ってたんですけれどもね、広島だと、松ぼっくり王国が流れてて、で、ネットのパカパカ行進曲っていうのも流れてるから、何が何だか分かんないみたいな感じになって、何が何だか、あれ、どっちがどっちだみたいな感じになってるような向きもあるらしいんですけどね。まあまあ、でもね、広島の人は多分、だから、分かんないな、広島放送の偉い人とかは、なんか、宮川勝のラジオが意外と好きな人がいてくださるんじゃないだろうかとかね、そのようなことをね、結構思ったりなんかしてね、ネットしていただけるとね、元気になりますからね。我々本当に、ありがたいなと思います。そういう番組を、今はやっております。一つこれからもよろしくお願いいたします。ここで一曲聴きましょう。私がもう古くからの付き合いですね。オールナイトニッポンの2部を彼がやっていた時に、僕は作家として、入りました。石川義弘さんね。率いるザリガニキスでロイチョな気分。ABC ポッドキャスティングビタミンドキ聞いてねというかすでに聞いている。あのですね、震災おっぱいという作品を私宮川書きまして、これの出演者を募集したいと思います。何人いるんだっけな、結構いるんだよな、十何人いるんですけれどもね、劇団員だけでは足りないので、これの出演者を募集したいんですけれど、これなんでこういうのを書いたかっていうとね、3話のオムニバスになっているんですけれども、劇団ビタミン大使 ABC でやる芝居みたいにね、ダイナミックな劇構造とかね、設定とか、大行なお話とかではなくてね、本当に日常的なスケッチの3つのシーンをオムニバスにしたものなんですけれども、復興おっぱいという芝居で、これはですね、僕が、東京アナウンス学院というところで、授業をして声優に演技を教えるっていうことになったんですね。で、去年の3月まではラジオパーソナリティ講座をやってたんですけど、声優のクラスにちょっと演劇教えてもらっていいですかつって言われて、なんかね、ラジオパーソナリティ講座の授業をね、やったりとか、そういう特別講義みたいなことをやってたりしてた時に、それをまあ見に来た人とか、なんでしょうね、演劇の公演を見に来てくれる生徒がいて、いやー、宮川先生に、演劇を教えてもらいたいんですけど、っていうようなことを結構ね、学校側に直訴してくれた生徒がいたみたいで、で、そういうのがあって、で、いや、ちょっとぜひ宮川さんお願いできませんかっていうようなことを言われて、ぜひぜひ、つって、やってね、で、もともと、演劇のね、いい役者がいねえだろうかっていうことをね、探りたいななんてことも思っていたんですけれどもね、 やって、で、中間発表つって1年生なんですけど、年度末に発表会みたいなものをやるんですよ。で、何でもいいんですよ、みたいな話になって、で、そうか、じゃあロングクリスマスディナーとかね、そういうのやろうかなと、ソートンワイルダーのね、まあ、養成所といえばこれだろうみたいな、そういう作品があるんですけど、やろうかなと思ったんだけど、待てよと。ここで、俺が新作をわざわざ書いて、それを毎年、やったとしたら、その、新作のことが、東日本大震災に関することであれば、この授業を受ける生徒は、常に、っていうか、毎年この時期になるとこの芝居に携わるから、毎年っていうかね、その、だから新しい一年生が携わることになるから、復興のことを、つまり震災のことを、被災地の人たちのことを悼む気持ちを、持つ、再確認するきっかけにできるんじゃないだろうかと。つまり、震災そのものを風化させずに、風化させない、一つの、ムーブメントにできるんじゃないだろうかっていうふうに思ったのね。しかもそれ、授業でやるなんつうのはね、自分の講演ではね、本講演とかではやっぱやりづらいものだから、で、っていうことで書いたんですよね。で、学生の数に合わせて書いたんですよね。で、ダブルキャストやって、2、3人がシングルキャストで、っていう、そういう構成なんですよ。で、来年の学生の数がこういう風になったとしたら、こういう風になって、で、ちゃんと男と女の数が毎年同じ数にならないだろうから、おかまっていう役をですね、お姉キャラっていうのを一個作ってですね、これ男でも女でもできるみたいな感じにしてて、うまいことやりますよ、本当に。演劇人はね、本当にいろんな制約を乗り越えて物語作ったり、公演を打ったりできるんですよね。今度5月にね、本公演としてある PH2 仮流っていうのも、役者の着替えの時間とかめちゃめちゃ計算して台本書いてますからね。うん。で、この劇場だったらできるとかね、こうやったらできるとかね。で、これなら、こういう髪型でもこうやってパッパとやれば着替えられるとかいうことを計算してやってたりするんですけれども。まあ、その、復興おっぱいという佳作もですね、まあ、そういうような便宜上生徒で、作るっていうことで、作ったんですけれども、やっぱ稽古していくとね、学生だから、なかなかね、思うように自分のテンポでね、自分の求めるテンポにならないわけですよ。芝居がうまい具合にこう、紡がれていかない。まあ、授業だし、しょうがないし、毎日稽古やったりとか、自分の劇団じゃないからね、俺がやりたいことをね、体で分かってる人間とはまたちょっと違うので、それはまあ、しょうがないなっていう部分があるんだけど、やっていくとどうしても、もうちょっとちゃんとした形でやりてえなとかって思って、で、やろうかっていうふうにね、思ったんですよね。もうなんかね、自分の作品がね、自分の思い通りにならないことに対するイライラっていうのはこんなにでかいのかって、ね、もう授業のために書いたものなんだから、いいじゃねえかっていうふうに割り切ることができなかったっていうですね、ことで、公演をやろうと思うんですよ。5月の PH2 下流の公演の後に、6月ぐらいにアトリエ公演でできたらなっていうふうに思ってるんですけど、出演者がいないので、もしかしたらですね、福島、宮城、岩手、青森、秋田とかね、山形、つまり東北出身の役者で、これノーギャラでいいからやってもいいよっていう人がいたらですね、ぜひとも大募集なんですね。これを基本はズンダブラザーズといううちの劇団の獅子本寺のセキュリティ木村に、プロデュースっていう形にさせてね、あいつらが自発的にやってるっていうことにして、あいつらに頼まれて俺が書いたっていうような形にですね、して、まあ、こんなところで言っちゃったらもう意味ないんですけど、やろうかなっていうようなことを思ってるんですね。もしこういうものにですね、賛同していただける人がいたら、と思います。どういう物語かっていうとですね、上目線ってなんだろうとかね、思いやりってなんだろうとかね、不謹慎ってなんだろうっていう、この三つなんですよね。一つは、ブラジャーの製造会社で女の人たちばっかりの中で、男一人で働いてる人の、まあ、よもやま話、仕事中のよもやま話ね。ねえねえ、そういえばさ、復興ラジコってあるんだよね、とか言って、ラジコ聞こうよって、なんで消してたの？いや、それがさ、とこういう風に言ってた人がいたんだよね、つって。何その福島のアナウンサーの人で。で、まあその人がこう言ってたんだけど、いや、でもさ、って、その考え方って上目線じゃね？とかね。被災地の人を上から見るような見方で言うこと自体がもう何しろ失礼じゃない？っていうような意見を言う人がいて、いや、でもさ、あれはさ、っていうね。いや、そういうつもりじゃなくてさ、っていうね。だから同情とかって別に 被災地の人してほしいとか思ってるわけじゃないと思うよっていう意見とか、つまり落語でいうところのネトイモノっていうジャンルになるんでしょうかね。目の前で何かが起こるとかね、人がキスしたり抱き合ったり刺して殺し合ったりとか、そういうことが起こるわけでもない、理屈の部分だけで、会話だけで物語を進んでいく、それはですね、上目線ってなんだろうっていう回なんですけどね。あとはですね、不謹慎ってなんだろうって、つまり大塚絆プロジェクトっていうものをみんなでやろうぜってね、集まってやってんだけど、でもその中で、いや、でも例えばさ、こういうのどうだろうなって言ってみんながやるんだけど、絆プロジェクトって復興のためにみんなで協力し合ってなんかやるわけでしょ。だとしたら、その考え方不謹慎じゃない？いや、不謹慎って言っても、でもやるからには楽しんだ方がいいんじゃないかとか、いや、楽しむってのはおかしいだろうっていう考え方の人と意見がぶつかり合って。いや、でも、何かをやろうと、被災地のために何ができるんだろうと思って自分で頑張って何かをするっていうだけでも十分何にもしないよりはいいんじゃないかっていう考え方との論争になってったり、まあ答えがどういうところに着地するかっていうのは、その講演をね、見てもらえればわかると思うんですけど、そういう物語なんですね。物語っていうか、まあ話そのもの一応ね、形になってはいるんですよ。物語のようにっていうかね、ちゃんと帰結してね、暗くならずにフッと上げて終わってるような、自分でも、あ、うまいことやるもんだな俺もって思ったんですけれど、そういうのを作品書いたんですね。で、まあこれに賛同していただける人がいたらですね、よかったら、ビタミン大使 ABC のホームページにありますメールで、やりたいんだけどというふうに送ってですね、住所がわかる人は、もしくはメールで、心情書、プロフィール、それから写真をですね、送っていただけたらと、まあ、一応ちゃんとしたものにしたいなと思っているのと、できたらですね、長く、例えば年に1回ぐらいね、できたらいいななんつうことも思っている部分でもあるので、ちょっと、なんか、ちょっとお話をしてね、こういう本だけど大丈夫とかね、稽古スケジュールどのぐらい避けんのとかいうような感じでね、だもしかしたらオーディションみたいなのもあるかもわかんないですけどね、復興おっぱいというお芝居をやってくれる人がいたら出演者大募集でございます。ここで一曲聴こう。抜群の嵯峨根さんが作ったバンドの曲ですね。嵯峨根サムライバンドで今しかねえ。ちなみに、5月の公演が終わって、そのね、復興おっぱいという佳作をアトリエ公演でできたとして、その次の公演は秋に11月、シアターサンモールで新作あるんですけれどもね、 もうタイトル決まってましてですね、ポジの国、ネガの島というですね、不思議な村の、不思議な島の不思議な村の話なんですけれどもね、今ね、これね、取材の本をいろいろと調べているんですけれどもね、面白いことが世の中にあるもんですね。この人たち一体ね、どういう人たちなのかっつうのは、まあ、芝居見てもらえればわかると思うんですけれど、5月を再演にしたので、稽古が始まる1月、2月、3月でその新作の台本をね、書けるところまで書きたいなということを思っているんですよ。で、去年の12月にですね、今年の5月の公演と秋の11月の公演の2作品の出演者オーディションをやったんですね。だからね、なんか頭こんがらがるような感じでしたね。しかも劇団員の数も減ってるし、大津が休団とかしてて、もう何やってんだよみたいな感じになっちゃってるから、なんかね、結構な人数をね、外部の方に、お願いすることになり、まあそれはそれでね、楽しいんですけれども、いろんな人と出会えてね、いろんな役者とね、コラボレーションできるっていうのは触発される要素もあるし、で、劇団員もね、いつものメンバーだったらこんな感じで関係性がワンパターン化してしまいがちだけど、例えばこの人とこういう感じで夫婦になったらすげえ面白いじゃん、みたいなね。なんか化学反応っていうのはね、外部の初めての人とお手合わせさせていただけると出てくるっていうのもあるだろうから、そういうのも期待してはいるんですけどね、その秋の公演の方もぜひともお楽しみにしていてくださーい。最近僕が読んだ本でね、面白いなと思ったのは真山仁さんのマグマというね、地熱発電の小説なんですけどね。もうね、まるで去年の日本を予見していたかのような本でしたね。多分ね、これが配信されている頃には芥川賞、直木賞発表されてるから、その後に書いた電力会社の話がね、直木賞に輝いてるかどうかっていうのもはっきりしてはいると思うんですけれどもね、僕が好きな作家に筒井康隆さんという人がいて、まあ大好きなんですよね。バカなことばっかり書いてるんですよね。なのに面白いし笑っちゃうしね。農協月へ行くなんつうのはもうほんと好きだったな。今でも憧れの人ですけれどもね、まあいろんな作家さんがいるんですけど、作家さんっていうのは自分で、ペンを走らせることによって世界を作ることができる創造主、神様になれるじゃないですか。演劇もそれに近いようなところがあってですね、面白いんですよね。ゼロから作ることができるんだよね。モラルからルールから場面からね、何から何まで自分から作ることができるんですよ。まあいろんな役者さんに支えられながら、今年も楽しいものをいろいろ作っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん、今年も劇団ビタミン大使 ABC よろしくお願いいたします。まずは5月の、PH2 下流ですね、秋にはポジの国、ネガの島、その間に、復興おっぱいができたらいいなと、そんな具合でございます。お相手は私、宮川勝でした。そんじゃまたの更新でお耳にかかりましょう。バハハイ。